聖書をお読みいたします。出エジプト記2章の11節から25節までです。モーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。そして一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を撃っているのを見た。モーセは辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺して死体を砂に埋めた。翌日また出て行くと、今度はヘブライ人同士が二人で喧嘩をしていた。モーセが、どうして自分の仲間を殴るのかと悪い方をたしなめると、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか、お前はあのエジプト人を殺したようにこの私を殺すつもりかと言い返したので、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。ファラオはこのことを聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れてミディアン地方にたどり着き、とある井戸の傍らに腰を下ろした。さてミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちがそこへ来て水を汲み、水舟を満たし、父の羊の群れに飲ませようとしたところへ、羊飼いの男たちが来て娘たちを追い払った。モーセは立ち上がって娘たちを救い、羊の群れに水を飲ませてやった。娘たちが父レウエルのところに帰ると、父はどうして今日はこんなに早く帰れたのかと尋ねた。彼女たちは言った。一人のエジプト人が羊飼いの男たちから私たちを助け出し、私たちのために水を汲んで羊に飲ませてくださいました。父は娘たちに言った。どこにおられるのだその方は。どうしてお前たちはその方を放っておくのだ。呼びに行って食事を差し上げなさい。モーセがこの人のもとにとどまる決意をしたので、彼は自分の娘ツィポラをモーセと結婚させた。彼女は男の子を産み、モーセは彼をゲルショムと名付けた。彼が、私は異国にいる寄留者だと言ったからである。それから長い年月がたち、エジプト王は死んだ。その間イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心に留められた。続きまして、使徒言行録7章の18節から29節までです。使徒言行録7章の17節からお読みしたいと思います。神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、民は増え、エジプト中に広がりました。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して血のみごを捨てさせ、生かしておかないようにしました。この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で、3ヶ月の間父の家で育てられ、その後捨てられたのをファラオの王女が拾い上げ、自分の子として育てたのです。そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、 ひどい目に遭っていたその人の仇を討ったのです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。次の日、モーセはイスラエル人が互いに争っているところに来合わせたので、仲直りをさせようとして言いました。君たち、兄弟同士ではないか、なぜ傷つけ合うのだ。すると仲間を痛めつけていた男はモーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか、昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ出し、そしてミディアン地方に身を寄せている間に2人の男の子を設けました。本日は福音前進のために立ち上がろうというお話です。今日から出エジプト記を取り上げさせていただきます。年内には終わるように進めたいと思っています。これが起こった現地のエジプトという土地はギリシャ人の歴史家ヘロドトスがナイルの賜物だというふうに言っています。エジプトのナイル川が定期的に氾濫を起こすことで農地が栄養分を回復して収穫が豊かになり、それがエジプトの経済力、文化力、軍事力になっていった。それによってエジプトが発展したのだということをエジプトはナイルの賜物というふうに言っています。しかしこれは話の半分ぐらいしか言い当てていないのではないかと感じています。単なる農業国が地中海世界の王者になったわけではないだろうと考えています。というのも世界史の教科書には必ずしも書かれていないのですけれども、エジプトという国は季節風を利用してインド洋での交易をすることによって自分たちがアジアと地中海世界とをつなぐグローバルな商取引の結節点というふうに機能していたからです。エジプトの国力の秘密はその国際取引貿易にあったわけです。古代世界のグローバリズムについて、概観してみたいと思いますけれども、実は旧約聖書の時代にもシドン・ティルスという港がフェニキア人の港が出てきますけれども、そこから外国に出ていったフェニキア人は世界を股にかけて国際貿易をに勤しんでいる、そういう民族でした。なんと地中海からも出て行って 大西洋に行ってからはアフリカの東海岸に行ったりとか、アメリカ大陸にもその当時到達してカリフォルニアの海岸に行っていたという証拠まであるようです。国際貿易を制する者が地中海を制する、それが当時の地中海世界の商人たちの常識でした。エジプトも今から4000年も前の昔ですけれども、アジア貿易に熱心でした。パピルスという紙の代わりになるものに、マレー半島の絵が描かれていて、それが今エルミタージュの美術館にあるという話もあります。3000年前、イスラエルの王様ソロモンがタルシシ行きの船団に投資をしていましたけれども、行き先が不明と言われていたそのタルシシュというのは実は国家秘密となっていたようです。その船団は遠くアジアまで 行って多くの珍しいものを持って帰ってきたことが分かっています。聖書においても列王記上10章22節に秘々として訳されていますけれども、元の言葉はクジャクと書いてありまして、当時インドとスリランカにしか生息していないクジャクがソロモンの貿易の中で商品として取引されていたことが聖書にも書かれています。マレーシアや中国にまでソロモンの船団が手を伸ばしていただろうと言われています。イエス様が生きていた時代、今から2000年前ですけれども、このアジア貿易の独占支配に成功したのが初代のローマ皇帝アウグストゥスでした。話はちょっと複雑なんですけれども、この人は本名はオクタビアヌスという名前でして、政敵のアントニウスという人物をアクティウムの戦いで破り、その後エジプトにまで攻め入ってクレオパトラの親子を倒して、自分自身がエジプトの王様に即位してしまいました。それが初代皇帝アウグストゥスです。エジプト自体を個人財産にしてしまった人物です。となるとアジア貿易を個人的にアウグストゥスは支配していたということです。そこで彼は、また歴代その後の皇帝もですけれども、人類の知識に破壊工作を行っていったと言われています。他の国々が、諸外国がアフリカ周りでアジアに行かれては困る、ローマがエジプトを支配征服した今、自分たちがアジア貿易のうまみを独占すべきである、インドの南西部原産の胡椒、スリランカ原産のシナモン、インドネシア原産のクローブ、またインド北部ネパール原産のナルドの香油、このような貴重な品々はすべてエジプトを通らなければならない、大型船で勝手に船で、アフリカ南端を回ってアジアに行ってほしくないと、ということで、なんと紀元前200年頃にはエラトステネスという人の世界地図があって、そこにはアフリカの南端、実はケープタウンに至るまで、西海岸も東海岸も世界地図には描かれていたんですけれども、それから400年経って、紀元2世紀、当代きっての天文学者プトレマイオスによる世界地図には、そのアフリカ大陸の南の方とかっていうのはもう消えてなくなっているわけです。計画的に知識を破壊し、またその後異民族の侵入もあって、地中海世界の科学は劇的に停滞し、数学の発展も止まってしまいました。私たちの常識に反して、いわゆる皇帝がいた頃のローマ帝国というのは、サイエンスの知識が非常に幼稚になっていく世界であったということです。では出エジプト記についてお話しさせていただきます。ここではイスラエルの民が、それまで自分たちはヨセフのおかげで悠々と生活していたはずだったのに、どうして奴隷になったのかという問題が私たちの脳裏にはよぎると思います。で、その答えは、それまでの王朝が、エジプトの王朝がなんと潰れてしまって、新しい王朝が起こって、ヨセフの業績というものが亡き者にされたからだったのです。出エジプト記の1章8節は、ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配し、というふうに記しています。創世記41章でヨセフがエジプトの総理大臣になったのは、 その前の王朝、謎の異民族と呼ばれているアジア系のヒクソスがエジプトを支配していた時、もしくはもっと前の第14王朝のあたりのエジプト人であっただろうと思われます。でその後、地元のエジプト人がこのアジア系のヒクソスの追放に成功して王権を取り戻しました。で追い出された方のヒクソスはなんとエルサレムに行って、そこに町を建設してエブス人と呼ばれたというふうにも言われています。歴史家ヨセフスがそのように書いています。つまりイスラエル奴隷化の背景には王朝の交代、戦争があったわけです。で新しい王朝、第18王朝、新王国時代が始まると、エジプト人はイスラエル人を虐げ奴隷にして、粘土こね、レンガ焼き、重たい農作業を強制して、しまいには生まれてくる男の子さえも殺してしまえという騒ぎに発展しました。それにもかかわらず、モーセの両親はモーセを3ヶ月になるまでかくまって育てました。そしてエジプトナイルの川に浮かべて、それをファラオの娘に発見されて引き取られ、モーセは着せずしてファラオの王家の養子になりました。世界最高の教養人として育っていくことになったのです。しかしモーセは成人して40歳になる頃に、自分は本来は奴隷の民族出身なんだということを重視し、偶像礼拝に明け暮れるエジプト人の豊かな生活から離れようと思ったわけです。神が自分を用いてイスラエルを解放するという尊い使命さえ胸の奥に抱いて出かけていったのでした。11節、モーセは奴隷が働いている労働の現場に現れました。ファラオの王族とは言っても、宮廷で権勢を振るうような第一級の王族としては迎え入れられず、単にファラオの家に身を寄せた2級3級扱いの王族として過ごしていたようです。誰もが彼の出自を知っていました。娘に拾われた子だと分かっていました。従者を伴うことなく一人で労働現場に現れたというのは自然な成り行きだったのでしょう。奴隷を痛みつけていた役人と思われるエジプト人をモーセはとっさに殺して砂に埋め、これがイスラエル救済の第一歩になるだろうと彼は目論んでいました。しかしそれは実は神様が求めた救済方法ではなかったということがだんだんと明らかになっていきます。14節ではイスラエルの同胞がモーセを拒絶してしまいます。誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのかと質問するに至ります。今度は俺を殺す気なのかというふうに言うわけです。イスラエルの民族にはファラオの宮廷から出てきたモーセを受け止める度量がありませんでした。エジプト人の労務監督という仕事、働き、役職はイスラエル人を虐待するためにわざわざ任命されたものです。お前がそんな立場として俺たちのもとにやってきたのか、そういうふうに質問されたわけです。モーセはせっかく自分が救いに来たのにという思いを抱きながらも、イスラエルにおける立場は根こそぎに奪われて、恐怖におののいて去っていくことになります。命狙われて、ファラオに命狙われて、方法の体でやっとの思いでたどり着いたのはシナイ山のふもとミディアンの地であったと書いてあります。ある井戸の傍らに腰を下ろすと、 祭司の娘7人が羊の群れに水を飲ませました。待ってようとしていましたけれども、他の羊飼いの男たちが邪魔をするわけです。すかさずモーセは立ち上がって男たちを追い払い、かよわい祭司の娘たちを助け出すわけです。これが縁となってミディア人の祭司レウエルないしはエトロの家に滞在することになり、小鳥という意味の名前の一人の娘ツィポラをめとり、生まれた息子をゲルショムと名付けるに至りました。数十年の時が過ぎて、モーセの命を狙っていたファラオは死に、ファラオからモーセに対する逮捕状は失効しました。ついにイスラエルの叫び声が神に届き、神は契約を思い起こされて解放の時を迎えるに至りました。以上の通り、最初に立ち上がった時のモーセは無鉄砲でした。ところが逃走先でミディアンの地井戸端で2度目に立ち上がった時のモーセは思慮深く愛情に富んでいました。誰でも立ち上がる時には方向性があり、またタイミングが問われるものです。そして立ち上がって担わせていただくプロジェクトにもそれぞれに応じたスピード感覚があります。今神様は日本のキリスト教会に立ち上がれと命じているものもあるのでしょう、ないでしょうか、あるのではないでしょうか。私たちはこの 5,60 年間というもの、教会でイベントを行うことによって人を集め、また変化する社会を追いかける立場として歩んできました。経済発展、経済成長期の多くの会社が目立たなくて従順な真面目な働き人を求めていたので、キリスト教会にあってもそのような目立たなくて真面目に働く従順な人が育つことが暗黙の了解だったと思います。しかしそのようなキリスト教会のやり方、ポジションというのが21世紀の今は通用しなくなってきています。これからの教会はイベントに明け暮れる教会ではなくて、本格な人づくりをする役割を担って、加えて社会に変化を生み出すリーダーに自分たち自身がなっていく、そういう転換期を迎えていると感じています。教会はただ単にイエス様の真理をつかみ取って静かに慎み深く毎日を過ごすだけではなくて、未来社会をもっとよく研究し、神様が望まれる方向性を見出し、戦略的に踏み出す鋭い知性が求められていると感じています。つまらない話をすれば、21世紀も四半世紀を過ぎる今日、デジタルネットワークを誰もが利用する時代を迎えています。世界の構造はすっかり変わり、仕事の仕方も勉強の仕方も人生の歩み方もすっかり変わっています。お店でお金を払う時も、また電車に乗る時も、かつての現金決算というものがモバイル決算に変わり、電子決算に変わり、病院に行ったらカルテは紙ではなくてコンピューター画面に入力するものとなり、図書館に行けば資料を探すのも紙のファイルではなくてネット検索という時代になっています。劇的な変化を私たちは今体験している世代です。こんな中でもし教会の小学生が20年後30年後に自分らしく生きる人になりたいと、そういうふうにもし考えるのであれば、 それは本人にとっては大きな仕事になっていくでしょう。小学生が自分で自力で20年後30年後自分らしく生きられるというのを、そういう人生設計を小学生の自分から時から自由に構想する、そのためにどうしていったらいいのか戦略的に考えるというのは無理な話です。未来はこうなっていくだろう、それに応じてこんなふうな学びの戦略を立てるのがいいだろうと、成熟した大人の手引きが必要です。未来予測に立脚した大胆な教育戦略がそれぞれに必要です。なぜそうなるかというと、学校での学びというものが古い価値観のもとにデザインされたものになっているからです。つまり今学校でいい成績を取れる子たちが頑張ってその方面で鍛えた能力というのが、未来の大人社会ではほとんど力を発揮しないことが分かっているからです。真面目に言われた通りに勉強するだけでは貧困を招いてしまうような齟齬が教育システムには存在しています。それで私自身はある意味立ち上がることにしました。20年後30年後に若者が未来社会において求められている能力ってどういうものかっていうのを何とかつかみ、それを小学生に伝えていきたいと願っているのです。聖書の価値観を伝えながら未来社会に合った学びの仕方を教えたいと願っています。でそのような方針の下で8月から10月までのいくつかの子どものプロジェクトを構想しました。先々週は子ども子羊会ということで、行いました。また来月は東京理科大学の数学体験館に行く予定になっています。子ども子羊会はたった3名の小中学生の参加に過ぎませんけれども、でしたけれども、すでにそのうちの1人が漢字の勉強に取り組む意欲が一層湧いてきたということで、お聞きしています。知らないこと、新しいことを自力で学べるように、自らの意思で自学で自習できる子どもを育てるというのが今の教育の焦点ですから、良い方向、良い変化だと思っています。創価教会のこの礼拝に集う方々の中にも、解放者モーセのように立ち上がって神様から与えられた賜物を大胆に用いるように神様から直接招かれている方も少なくないと思います。しかし立ち上がるにはリスクが伴います。自分の思いではなくて神様の心、神様の計画を確かめてからでないと、失敗すると大変なことになりかねません。神様と慎重に相談する、そのために牧師や祈祷会のメンバーに祈りの要請もしていただければ、何らかの助けになるのではないかと思っています。というのも、神様は祈りの共同体を通して御業を成してくださるからです。今までにない創造的な活動を通して新しい価値を生み出していくときに、私たちは神様と、そして新しい自分とに出会うことになるでしょう。招きに応えて大胆に一歩踏み出す方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。この大きな変化の時代の中に生かされて、あなたはモーセのように立ち上がる方々を求めていらっしゃいます。不運休を告げている面もあります。どうぞ私たち一人一人に確信を与え、これまでのように世の中から隠れて慎み深く生きるだけではなくて、社会のリーダーとなって人々の矢面に立って変化を生み出していく リーダーとしてどうぞキリスト教会を立て上げ用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。